ルトのコミケン文録挽回編。皆さんおはこんばんちは、メルトです。この番組は私メルトが参加してきたコミックマーケットについてコスプレからお買い物までいろいろと語っていく番組なんですが、今回は番外編ということで、2016年8月12日の15時から開催されるコスホリック18になんと私がサークル参加することになりました。イエーイ。そのですね、販売物とかに関しては後ほど話していきたいと思うので楽しみにしててください。そう、参加することになりました。わーい、まさかのね。あ、それであれです、今回はメルトイズムの方はお休みなんですけど、代わりにいっぱいお話ししようと思うのでよろしくお願いします。そう、あとね、ちょっと話変わるんだけど、今日じゃないか、今日、収録日の前日にずっともうね、日本国民が待ってたポケモン GO がついに日本でもリリースされたっていう日の翌日に今撮ってて、今日もなんかいねえかな、この辺なんかいねえかなってしながら来ました。ちなみに最初のポケモンはこうネットで広まってる裏技を使い、御三家から選ばずピカチュウでスタートするっていう、そういう感じで始めました。すごいピカチュウ可愛いっすよ。うちの子 XL サイズで超なんかデブっぽいんですけど、まあ愛しいデブということで可愛がっていこうと思います。そんな感じで今日そんな感じでいきますね。リスナーの皆さん、拙い喋りですがよろしくお願いします。それではメルトのコミケン文録開催します。この番組は妄想から生まれた萌えラジ制作委員会が東京某所からお送りします。改めましてメルトです。皆さん、今年度夏、今年の夏アニメはチェックしてますか？どうですか？もう始まりましたよね。だって7月ももう半ばだし、夏休み始まる頃だからとか言いつつあんまり見れてないんですけど、一昨日ぐらいに不意にこうなんか見ようか、あ、うちテレビがなくて全部 PC で見てるんですけど、なんか見ようかなって一覧見てたら弾丸論破って出てきた。お、見ようぜと思ったら、あれなんか3かなんかなんですよね、今やってる希望編と絶望編って。で1はアニメ見てたんですけど、原作やってないんで2の内容を知らなくて、いきなりあ、ええみたいな、どうしたどうしたみたいになっちゃって、いきなり死んじゃうし、で2話になったらこう急に過去回想みたいになって説明が入ったんで、あ、はぁってなったんですけど、ちょっとまだ分かってなくて、でも1の時好きだったんで、弾論のそれは違うよみたいなあのノリがすごい好きで、ちょっと楽しみにしたい。あとモノクマやっぱ声変わりましたね。最初んめっちゃ知ってる声だが誰やって思って、マルコみたいになってすごい一人ですごい爆笑しちゃって、ね、モノクママルコになりましたね。ちょっとこれからモノクマの活躍もねすごい期待される感じ。弾丸論破、そう、あとね他にも気になってるの結構あるんですよ。見れてないんだけどいっぱい気になってて、あとねキービジュアルアーツのリライトをすごい見たくて、キー作品結構好きなんですけど、まず見た目がすごいキャラデザ可愛いし、結構闇深かったりするけど結構可愛いんで見ちゃうんですけど、特にね気になってるキャラが中津しずるちゃんっていう子がいて、もう見た目からロリで金髪でツインテール、長いツインテールで目が青いんですよ。しかも眼帯をしてるんですよ。なんだこの中二設定みたいな、詰め込んだなみたいな子が超可愛くて、でも話何にも、どんな話、学園ものってことしか知らないんですけど、ちょっとね帰ってみようぐらいの、もうこの後仕事とかいろいろあるんですけど帰ってみようみたいな レベルで見たいんで、ちょっと期待かな。あとあんまりなんだろう、原作わからないのが多いんですけど、今期は見たら面白いパターン多分多いんで見たいな。うん、あと頑張るぞいのやつ、多分ネットで、私も頑張るぞいだけすごい知ってて、何人か知らなかったんですけど、ニューゲームっていう作品なんですね。なんか夏からアニメが始まるらしくって、それもニューゲームってぐらいだから多分ゲームが関係する作品なんじゃないかと踏んでるんですけども、何にもわからないので、ちょっといろいろ次のね収録までに見とこうと思います。報告できるように。そんな感じかな、夏アニメ。以上フリートークでした。
メルト行きます、コス掘りに。
コス掘りについて、いやコス掘りについて、いや販売物についていろいろと話していきたいと思います。やっぱいきなり噛んだ。まずね、ごめんなさい、いきなり噛んですごい面白くなっちゃった。参加するきっかけなんですけど、なんか前からすごい気になってはいたんですけど、ちょっとコス掘りというちょっとエロいイベントがあるなんぞやみたいな。で最近その春から参加させていただいてるファゴット撮影会さんの方で、ちょっとコス掘りってどうなんですかみたいな話を聞いたら、もういつもコスロモを出してるサークルさんなんで、撮影会自体がもう慣れっこで、え、いいじゃん、ちょっと参加してみなよみたいな軽いノリで、どうみたいなこと言われたのを鵜呑みにして、あ、いけっしょとか思って、とりあえずサークル登録をして申し込みみたいな、あのコミケと違ってネットで本当にパーって必要事項だけ書いて送信したらできちゃうんですよ。だからそのノリでピッて押したら受かりましたみたいな来て、あ、受かっちゃった、2スペース取っちゃったんですよ。しかもノリと勢いで、なんかスペースでかい方がよくねとか言って大和賞を兼ねる的な感じで取っちゃって、そしたら受かったので頑張ろうみたいな感じになってます。はいそれでですね、今回のこう販売するものなんですけど、まずまあコス掘りなんで、一応ロム写真集系と、あとそれとは別に、私がそのお洋服とかアクセサリー作るの好きなんで、チョーカーとか、あとアクセサリーネックレスとかガーターベルトとか、そっち系をいろいろ売ろうかなと思ってて、どうしよう、まず順番にお話ししますね。まず、まあ、コス掘りだと同人誌を売ってる方とかよりは、そもそもなんか写真集とかロムコスプレのものを売ってる方が多いんで、まずそれないとまずいなと思って、写真集あんまり大きいものは作れないんで、ちょっと少なめのページのものとプチロムをセットで売ろうかなと思ってます。でこれの撮影に行ってきたんですけど、衣装はなんかオリジナルのメイドさんで、私ともう一人ルカちゃんっていうお友達のモデルさんに頼んで、双子の水色とピンクの双子メイドみたいなのを撮ってきました。でそのメイドさんで自分の作ったアクセサリーとかをつけてるのを撮ったんですけど、それがこう写真集になって、ロムはそのアクセサリーとかつけたまんまちょっとこう脱いで、下着というか水着っぽいので可愛い感じで撮ってきたんで、そっちはちょっとロムに入れて、こっちはお家でこっそり見てねみたいな感じでもセットにしようかなと思ってますそう、これがね、まだあわあわ作業してるんですけど、ディレクターさんにもカニ味噌さんにも頑張れ頑張れってこうケツ叩かれてるんで、頑張ろうと思います。すごい相談乗っていただいてありがたいそうで、それがロムがそんな感じですのと、あとアクセサリー系がなんですけど、私なんかそうコスプレイヤーさんとか、あと女の子がコスプレで撮影で使ってもいいし、なんか私服にこうポートレート撮影で撮ったりとか、あと普段なんか原宿系のファッション好きだよとか、ちょっとエロいお姉さんっぽいの好きだよみたいな子とかが普段でも使えるようなのもあったらいいなと思って、アクセサリーを作ってます。で全体的にカラーとかはなんかパステルカラーで、 ピンクとか水色とかパープルとかちょっとなんだろうな夢かわいい的な感じなんですけど、さっきちょっとアドバイスいただいて赤白黒とか使いやすいのあったらいいんじゃないみたいな聞いて、よっしゃ作るぞって思って、そうだからなんだろうな、あんまりピンクとか普段使わないけど黒だったらいいかもみたいな人にも取っても手に取ってもらえるようなのをちょっとこれからね、まだ時間あるんで開発したいなって思ってますそうそう、で全体の色味はそんな感じで、でねアクセサリーがアイロンビーズのものがメインで、なんか昔皆さんやりませんでした、こう一個一個並べてわーってこぼしちゃったりとかしてなんとか並んでこうアイロンでチュッてやるやつなんですけど、それでなんか今日もしてるんですけど、後で写真載っけてもらいますね。なんかハートとか羽が生えてたりとか、あとなんだろうな、文字とかも作れるんで、なんか闇とかちょっと中二っぽいやつもあるんですよ。あとなんかお薬のマークとかがついてたりとか、あとなんだ神みたいなやつとか、ちょっとそういう面白いネタ系も作りましたので、そういうのも載っけてもらいますね。結構多分楽しいと思う、そういうので撮影こう眼帯とかして中二だぜみたいなのにも使える。でなんかガーターとかチョーカーとかはまあご想像通りかもしれないんですけど、なんかその辺なんていうの、お店で買えるのと同じの作ってもしょうがないんで、そこはメルトオリジナルでこう かわいさを強めて、なんかリボンがいっぱいついてたりとかハートとか、なんだろうな、せっかくやっぱこういうところで販売するんで、ちょっと普段見れないようなデザインだったりとか凝った感じで作ってるかな。そうそう、なんか大人の事情でやっぱり工場だと作れないものとかってあるんですよ。そのいろんな重なりがあって、ちょっとこれは難しいかなみたいなのもまあね、自分たちでやればできちゃったりするので、そういうところかな。そうそう、てかいきなり商品の説明しちゃったんですけど、そうちょっと面白い話がありまして、なんかコスホリ私も行ったことすらな、一般で参加したことすらなくて、なんか普通に買い物もできるしコスプレで一般参加も小池みたいにできるんですけど、なんかコスホリって入るときに年齢確認されるんですよ。そもそも18歳以上じゃないと入れないイベントで、もうめちゃくちゃ怪しいじゃないですか。しかもブースが全年齢と R18、 全年齢 R15 R18 でさらに R18 の中にプロみたいのがあって、でそのプロはもうガチの女優さんとかもう仕事にしてる人たちがいるスペースなんですけど、それ以外も結構前年で R15 とか結構区切りがいくつどれぐらいから R15 なんだろうみたいな、結構難しくて、なんかそれをファゴット撮影会さんの方でどうなんですかみたいなことを聞いたら、すごい分かりやすい説明をしてくれた方がいて、前年齢は少年誌のこうグラビアページでも OK なやつ、もう水着とかでもポーズがエロくない感じ、普通にこうあ可愛いなぐらいのレベルなんですけど、 R15 だとちょっと少年誌には載せられないかなみたいな、ヤング〇〇系の雑誌に載るようなやつ で R18 はもう青年誌じゃないとアウトだみたいな、 R18 で買える雑誌じゃないと載せられないような、もう肌色多めな感じ、あそれいいですかみたいなのが R18 で売ってるし、コスプレの売り子さんもえそれでここ歩くのみたいなの感じなんですよ。本当皆さん知らない方はコスホリって検索すると画像欄とかみたいな、こんなに肌色多いのをしたいみたいな、あと背景が完全に撮影所じゃなくて会場の背コミケみたいな会場の背景なの、あこれで会場うろうろしてるんですねみたいなヤバさがあるのですごい楽しいんですよ。それに怪しいじゃないですか R18 スペース、行ったことないんで頑張って想像を膨らませてるんですけど、絶対ヤバい何かが起こると思うんですよ。でさっきカニ味噌ディレクターから任務を預かって、メルトさん R18 スペースで何か買ってきてくださいよって言われたんで、ちょっと何か買ってきますね。ロムなり写真集なり、もうこれ性癖暴露大会やんって思ったんですけど、ちょっと多分 コミケとコスホリが終わったらコミケ文録また取るはずなんで、その時にこれ買ってきたでーっつってメルトやばいやんみたいな回があるはずと、一人の可能性が高いんでやばいやんって言う人はいないんですけど、言われたリアクションを忠実に再現するつもりなんで。そうそう、やばいよね、どうなるんだろうね。でなんか当日の衣装もまだ決まってないんですけど、最初はロムと同じメイドさんの、その一緒に写ってくれたルカちゃんって子も売り子さんで来てくれるんで、一緒になんかメイドさんで一緒でいいかなと思ったんですけど、その写真を検索したらみんなすごいエロいから、ちょっとこれ服着すぎかなってちょっと考え始めて、もうちょっとなんか例えば中が水着で透ける感じのシースルー的なメイドさんとか、ちょっとエロさをもうちょっと入れた方がいいのではっていうのを考えてまして、ちょっと考えるね、本当にもうちょっと露出するわ。頑張って絞るんで体を、そうそう、出せるようにするので、多分ツイッターとかで衣装決まったら、あ、これやるよみたいな載せると思うから、画像はよとか言ってくれたらね、頑張る。そんな感じかな、どうだろう。あと、あ、そうだ、サークルのね場所とかを一応言いますね。なんかサイトでもうまだ多分サークル一覧が出てないんですけど、今ラジオ撮ってる段階で、一応その会場図みたいのが載ってて、そこでなんかホール、場所がなんか品川のなんか建物の中なんですけど、ホールが2つ、ホール、部屋が2つあって、私のサークルの方がメインの部屋じゃないんですけど、グリーンウィンドっていうちょっと横の半分ぐらいの小さめのとこなんですけど、サークル数もメインフロアより少ないんで、広くて多分見やすいのではと踏んでいます。しかもすごいサークルの位置が超ラッキーで、すごい気になってたサークルさんとかが隣っていう、めちゃくちゃ 神的な位置にサークル設置されたんで、おしゃーみたいになってて、そう。感想はそんな感じで、でグリーンウィンドって方のサークルのね場所がね C の13と14で、そう、2スペだから、そこのマジカルホイップって名前だから可愛いやろ。適当に思いついたけど可愛いやろ。一応ちゃんと検索したから、マジカルホイップってちょっともしサークルいたら被るからまずいと思って、マジカルホイップって入れたら、あのなんかスイーツデコのホイップクリーム作るそのクリームの名前でマジカルホイップっていうのあったけど、それしか被ってないから大丈夫。そうです。あとね、なんかコスホリってなんだろう、撮影チケットっていうのがもらえるんですよ、お買い物すると。例えばなんか同人誌みたいな感じで写真集1枚買ったりする、1冊買うと撮影チケットがもらえて、サークルごとに、そのサークルさんごとになんか1分とか2分、すごい短いんですけど、こう撮れる時間が決まってて、それをこう撮影スペースに持っていくと1分2分とか、その好きなレイヤーさんとかを写真撮れるみたいなシステムがあって、でうちあんまり数を多分売らないので、弱小、もう初の弱小サークルなんで、最初にね、なんかチケットを20枚とか30枚くらい無料で配布しようと思ってます。それでなんか撮ってくださいみたいな、私たちを撮ってくださいみたいな感じで配布するんで、ぜひ撮ってください。あの iPhone でも構わないよ。拡散してくれ。すごい嬉しいからね、撮られるのはね。そうだから撮ってもらえるような感じに頑張らなきゃいけないし、そう、自らプレッシャーをかけることにより頑張れるっていう、このド M 作戦を撮ろうと思ってるので、夏はそれで頑張る。あとその一緒に出るルカちゃんもロムを置いてくれるそうですよ。しかも聞くところによると、詳しく聞いてないんですけど、多分水着かなんかのちょっとエロい感じのを置こうかなって言ってたんで、それも期待が高まるよね。ルカちゃんももちろん写真撮れるんですよ。あとさらにもう一人ロムじゃないけど、そのアクセサリー関係のお友達がいて、その子も当日なんか最初からいるか分かんないんですけど、ちょっと委託みたいな感じで商品を置きたいって言ってるんで、 その子もね、私とも微妙に系統違うんだけど、すごい可愛いの作ってて、なんか コンペイトとかのアクセサリーとか、なんかお菓子がすごい好きな子で、そういう可愛いのも置いてるんで、多分ね、女の子はブース見に来ただけで楽しくなるはずだと思いたいなそう、女の子がとりあえず来て、あ、このブースなんか可愛いみたいになれるブース作りをしようと思っていますそうそうそうそう、いや、言いたいことやっと言えたね。ちょっとどうしてもサークル参加初なんで分かんないことだらけなんですけど、さっきどうしようどうしようって言ってたら、カニ味噌ディレクターがもうサークルの大先輩なんで、ポスター飾るやつ貸しましょうかとか、事前搬入とかどうすかみたいな、あみたいな、もうチェックできてないところを全てチェックしてくれるみたいなね、何なんでしょうね。もう素晴らしい先輩がいるので、勝つるわこれはと思って、あ、でも頑張りますそんな感じかな。喋りました？よかった、いっぱい喋れた写真もね、いろいろ載っけてもらおうと思ってるんで、サイトとかもよかったら見てほしいです以上、コスホリ行ってきますでした。そろそろお別れの時間となってきました。皆さんいかがでしょうか。いっぱい喋りました多分ね、聞き直したらね、あわあわしてると思うんだけど、すごい今は満足してますそう、画像を載っけてもらうから、もう多分見ながら聞いたらすごい、あ、これねこれねってなれると思うので、制作頑張りますね、改めてそしたら、コスホリの会場を紹介させてもらおうと思います。日時が8月12日金曜日、コミケの初日ですね、の午後3時から8時まで、品川の TKP ガーデンシティ品川っていう会場でやります。あとですね、年齢確認があるので、こう年齢が証明できるものを持ってきてもらうのと、あと一般参加がパンフレット代とその入場費で2000円かかるんで、それだけもし来てくださる方がいれば用意してもらえれば、で、まあ詳しくはコスホリックで検索してもらえれば多分一番上にバーンって出るんで、ぜひ公式サイトさんの方でチェックお願いしますで、うちの私のメルトのサークルが、サークル名がマジカルホイップで、グリーンウィンドっていう方の C の13、14のスペースにいるんで、ぜひぜひ来てくれたら嬉しいですお待ちしてます。それではメルトのコミケ目録を閉会します。お相手はメルトでした。バイバイ。この放送は妄想から生まれた萌えラジ制作委員会が東京某所からお送りしました。